4ページ、目次4。ここが聞きたい一般質問。各議員記事の二次元バーコードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先、議会事務局政策調査課、電話028-632-2611。黒子秀明、自民党。質問、国体開催へさらなる認知度向上に向けた取り組みを。一期一会栃木国体の開催まで300日を切り、国体への関心度が日々増してきている。1、県と連携し、国体開催へ導いてもらいたいと考えるが、市の考えを聞く。2、県の世論調査結果によると、国体の開催を知っていると答えた県民の割合は、昨年と比べると約17ポイント増加しており、市や県などが広報活動に取り組んだ効果の表れであると思うが、国体開催を契機に、スポーツを通した町、人づくり、地域の活性化につなげていくためには、さらなる認知度向上に向けた取り組みが必要と考えるが、市の考えを聞く。答弁。これまで以上に効果的な広報活動を展開していく。1、一期一会栃木国体は、コロナ禍における初めての国体として、市の多彩な魅力の発信や地域経済の活性化につながる絶好の機会であるため、市民の総力を結集し、感動や誇りを感じられる最高の大会が開催できるよう、県と十分連携しながら全力で取り組んでいく。2、オリオン通りにビッグフラッグを掲出するなど、多くの市民の視覚に働きかける取り組みを実施するほか、東京オリンピックに出場した市ゆかりの選手などに協力いただき、これまで以上に情報発信力を強化しながら、効果的な広報活動を展開していく。質問項目。1、市長の政治姿勢。市税収入。新型コロナウイルス感染症対策。LRT 事業の進捗状況。交通政策。2、高齢者の運転免許証返納のための推進施策。3、子ども行政。4、農業行政。ほか。中塚秀則、市民連合。質問。親と子供の居場所づくり事業と子供食堂への支援。2年9月からモデル事業として市内で実施されている親と子供の居場所づくり事業は、生活習慣の支援や体験、経験の機会の提供を行うものであり、貧困の連鎖を断ち切ることに大きく寄与するものと高く評価する。1、親と子供の居場所づくり事業は、新年度においては、事業として実施するとともに、拡充すべきと考えるが、市の考えを聞く。2、財政支援も念頭に置いた子供食堂への聞き取り調査を、3年7月に実施したが、調査はどのようなところに主眼を置いて実施し、今後どのような支援が必要と考えているのか聞く。答弁。モデル事業で把握した課題やニーズを踏まえ、検討していく。1、モデル事業において、親の子育て負担軽減による子供に向き合う時間の増などの効果を確認するとともに、居場所の運営などの課題や実施区域から離れた場所に居住する利用者からのニーズを把握した。こうした課題やニーズを踏まえ、事業の本格実施や設置箇所数の拡大などについて検討していく。2、7月に実施した子ども食堂運営者への運営上の課題などに係るヒアリング調査結果では、運営費や 人材の確保が難しいなどの課題が明らかになったことから、財政的な支援や人材確保策などの充実・強化の検討が必要であると考えている。質問項目1、適切な情報伝達・開示がなされなかったLRT 整備事業問題の全容解明と再発防止。2、支援を必要とする子どもと親への対応強化。3、子育て家庭への経済的支援の拡充。ほか。金沢努、公明党。質問。LRT、バス、地域内交通間の運賃負担軽減策は、市が3月に導入した全国初の地域連携交通 IC カード、トトラ、TOTRA は、市民の移動の利便性向上に大きく寄与しているものと捉えている。このような中、4年度末には駅東側で LRT が開業し、バス路線が再編され、市の公共交通ネットワークが大きく変わるため、このネットワークの利便性をさらに高めるよう、トトラによる地域独自サービスの拡充を図っていく必要があると考える。トトラを活用した LRT、バス、地域内交通間の乗り継ぎ割引などの運賃負担軽減策の検討状況と、実施に向けた市長の意気込みを聞く。答弁。どこから乗っても街中まで500円以内という利用環境を目指す。市では LRT、バス、地域内交通について、どこから乗っても、乗り継いでも、街中まで500円以内といった利用環境の整備を進めている。4年度は公共交通ネットワークを作るから使うステージに向かう躍進の1年と捉えており、上半期には地域内交通への IC カードシステム導入に合わせたバスと地域内交通との乗り継ぎ割引を、5年3月には LRT 開業に合わせた LRT とバス・地域内交通との乗り継ぎ割引制度の着実な導入を図るなど、誰もがどこに住んでいても移動しやすい交通未来都市宇都宮の実現に全力で取り組んでいく。質問項目1、安全・安心のまちづくり。2、LRT に関する各種事業。3、宇都宮駅東口地区整備事業。4. 保健福祉行政。5. 死亡時における各種手続きの支援。6. 教育行政。
長谷川武志、自民党。質問。中1、カーボンニュートラル。カーボンニュートラルの実現に向けた中長期的な計画は？中1、カーボンニュートラル。人間活動によって排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。1、市は市民一人当たりの二酸化炭素排出量の目標値を2022年に 2.7 トンとしている。最新の温室効果ガスの発生重量とカーボンニュートラルの実現に向けて、中長期的な計画で全体を示す必要があると考えるが、市の考えを聞く。2、公共施設などの電気自動車の充電スタンドが全国的に減少しており、電気自動車の普及には、車の開発と充電スタンドの設備を同時に進める必要がある。市としては、私有施設への充電スタンドの増設や設備への補助金などが考えられるが、市の考えを聞く。答弁。 2050年を見据えたロードマップを策定していく。1、温室効果ガス排出量が2014年の 3.1 トンから2017年に 3.8 トンと増加した中、脱炭素化を加速するため、11月にカーボンニュートラル推進本部を設立した。中長期的な計画としては、2050年を見据えた宇都宮市カーボンニュートラルロードマップを4年9月を目途に策定していく。2、私有施設では1施設に充電スタンドを設置しており、今後とも使用者の利便性などを踏まえ、増設を検討していく。また、事業者などによる充電設備の設置は、国や県が補助を実施しており、市での支援のあり方についても検討していく。でも、質問項目。1、環境への負荷を低減する施策。2、コロナ禍における学力の保障と心の成長。3、子どもに優しい街づくり。4、外国人の技能実習。5、広報誌。6、大規模盛土造成地の安全対策。ほか。今野哲也、自民党。質問。コロナ禍後を見据え、積極的な地域活動再開の支援を。新たな感染症の脅威により、人のつながりや交流を目的とした活動は極めて厳しい状況にある。市では感染状況に応じて最大限機会を捉え、ガイドラインなどを公表し、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図ってきた。ワクチンの効果と推察される感染者の減少が見られる中、地域活動が開催しやすい雰囲気づくりを市が主導し、積極的な働きかけが必要であると考える。社会的な感染収束の道を開くために、人のつながりと交流の場を積極的に作っていくために、市の地域活動再開支援についての考えを聞く。答弁。地域に寄り添いながら、活動再開に向け支援を進める。市では地域活動ライン、活動事例集の地域団体への周知や地区市民センターなどからの助言提案により、3年度は地域活動が再開されたところであり、また活動再開に慎重な地域には自治会連合会との協賛で講演会などを開催し、参加者の意識変化が見られたところである。さらに感染防止への配慮はもとより、人との交流に重点を置いた地域活動ガイドラインなどの改定を4年2月を目途に取り組んでいる。今後とも地域活動の再開に向け、地区市民センターなどが地域に寄り添いながら支援を行っていく。質問項目。1、公共ネットワークの整備。2、地域内交通の利便性向上。3、具体的で効果的な自治会加入促進策。4、コロナ禍後を見据えた地域活動再開支援。5、子宮頸がん予防ワクチン、ほか。宇梶悟、市民連合。質問。ワーケーション導入企業が利用しやすい、より一層の取り組みを。市では10月から、東京圏在住者を対象に、テレワーク環境と地域資源を生かした余暇活動を、個人ニーズに合わせて提供し体験してもらえる、ミヤテレワーケーション事業をスタートさせた。有給休暇や長期休暇の取得率を高め、労働者の満足度や労働条件を改善することで、生産性の向上が期待できるため、 ワーケーションを導入する企業も増えており、事業をアプローチできるチャンスがあると考える。ワーケーションを導入する企業が利用しやすくなるよう、次年度以降、より一層取り組んでいく必要があると考えるが、市の考えを聞く。答弁、事業の改善や充実を図りながら、さらなる利用を促進していく。市ではこれまでも、都内の宇都宮サテライトオフィスが入居する CIC 東京内の企業やテレワーク推進団体の加盟企業に働きかけるなど、企業を通じて事業への理解促進に取り組んできた。今後は宇都宮サテライトオフィスでこれまで以上に幅広い企業へのヒアリングなどを行い、利用者ニーズに応じたテレワーク環境の改善や地域資源を生かした余暇活動の充実などにつなげることで、事業の利用をより一層促進し、多くの方々に市の魅力を知り体験してもらいながら、移住・定住につなげていく。質問項目。1、産業・環境の未来都市の実現に向けた取り組み。2、魅力・創造・交流の未来都市の実現に向けた取り組み。3、暮らしやすく魅力のある都市空間の形成、ほか。菅野大蔵、公明党。質問、板戸地区における民間主体の産業団地の開発誘導に向けた検討状況は。板戸地区では地域コミュニティ維持への懸念から、地域住民主体の板戸町の未来を考える、計画する会を立ち上げ、地域の活性化に向けた活動の一つとして、宇都宮テクノ街道沿線で約50年前に住宅開発が中断した未利用地に、地区計画を活用した民間主体の産業団地の開発誘導ができないか検討を進めている。地元では産業団地の開発誘導にあたり様々な課題があることを認識しているが、熱意を持って頑張っている。こうした地元の取り組みに対し、市も支援を行っていると聞いているが、板戸地区における現在の検討状況について聞く。答弁、アドバイザー派遣を通して技術的な助言を行いながら支援している。民間主体の産業団地の開発誘導に向けた地区計画制度の活用検討について、これまで地元の勉強会に職員も参加し、開発事業者や権利者の参画が必要であるなどの課題がある旨を助言してきたが、地元では検討を前に進めたいと粘り強く取り組んでいる。そのため市としても地元から相談を受ける中で、都市計画や開発計画に精通するアドバイザー派遣を行っており、地元ではアドバイザーとともに課題への対応方策などについて検討している。今後ともアドバイザー派遣を通して技術的な助言を行いながら地元の取り組みを支援していく。質問項目。1、AI 自動応答サービス教えてみやりの拡大。2、東京圏からの移住・定住の促進。3、宇都宮市つながりサポート助成支援事業。4、LRT 事業。5、教育行政、ほか。久保井栄三、政府。質問、宇和田町地内の盛り土にかかる対応状況は。1、宇和田町地内では、住宅のすぐ隣に7月下旬から残土が搬入され、隣接する住宅の2階より高く盛り土されており、大変危険な状態にある。この案件の通報を受けた時点での状況とその後の対応について聞く。 2、茂木町では県外からの土砂の搬入や改良土による埋め立てを原則禁止する条例改正が県内で初めて行われており、市でも条例改正が必要と考えるが、市の考えを聞く。3、盛土周辺の道路は地域住民の主要な生活道路であり、道路の損傷がひどく早期の復旧が必要と考えるが、搬入業者への指導、修繕状況について聞く。答弁。事業者に対し今後も継続して指導していく。1、上田町地内の盛り土を確認したところ、盛り土の底辺に対して高さが条例の基準を超えていたことから事業者に対し指導したが、不適正な状態が解消されないため今後も継続して指導していく。2、市では土砂条例で規制するとともに中核市として産業廃棄物行政を担っており、改良度などの見極めが可能であることから、現時点では土砂条例を改正する必要性はないと考えている。3、盛土周辺の市道の破損については、土砂搬入者に対し安全確保及び現状回復するよう指導した。質問項目。1、会派の予算化要望。2、教育行政。3、デジタル人材の育成と AI や RPA の活用。4、入札。5、給水管など道路埋設物の管理。6、農業政策。7、財政健全化への取り組み。ほか。岡本源次郎、自民党。質問。交流広場にステージを常設し、芸術文化を発表できる場に。宇都宮がジャズの街であることを浸透させるため、ジャズをはじめとした音楽を発表できる機会や場所を作っていくことは重要なことであり、人の流れの多い場所で音楽が聞こえてくる街こそ、文化が育っていくと考える。そこで、宇都宮駅東口交流広場については、音楽などパフォーマンスができるステージを常設し、芸術文化を発表できる場として、演奏者などに利用してもらうことが必要と考えるが、市の考えを聞く。イラストがあります。男性がサックスを演奏しています。イラスト終わり。答弁。ステージは組み立て式とし、様々な祭事ニーズに対応していく。1階から3階で構成する交流広場は、交流拠点施設で開催する展示会などで一体的に利用できるほか、各階、広場単独で音楽コンサートが開催可能であるなど、様々な祭事での貸し出しを想定している。ステージの常設については、祭事開催にあたり、会場レイアウトなどに制約が生じるため、ステージを必要とする際は、ステージの位置や形などを自由に設定できる組み立て式で対応することとした。引き続き交流広場が音楽など芸術文化の発表の場としての利用をはじめ、多様なニーズに対応できるよう、貸し出し方法などについて指定管理予定者と協議を進めていく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、地域福祉における AI の積極的導入。3、本庁舎における住民票等各種証明書の自動交付機能の導入。4、歩けるまちづくり、ほか。高橋秀樹、市民連合。質問。市内循環バス、キブナに電動バスを導入してはどうか。国土交通省が策定した電動バス導入ガイドラインでは、 電動バスを導入することにより、環境負荷を低減できるだけでなく、住宅地などでの騒音や振動の低減、設備費用の削減などの効果が期待できるとしている。そこで、中心市街地において、駅や公共施設、商業施設などを結ぶバス路線として運行されている市内循環バス、キブナに電動バスを導入し、宇都宮ライトパワーが供給する再生可能エネルギーにより走行させることで、ゼロカーボンシティ宇都宮の取り組みを加速させてはどうか。答弁。バス事業者や宇都宮ライトパワーとともに検討していく。バスの電動化については、これまでの事業者との意見交換により必要性は認識しているが、車両価格が高額であり、車種が限定され、走行距離が短いなどの課題があるとの意見をもらっている。国では車両購入価格の低減に向けた補助制度などの支援措置を行っており、市では電動バス導入に対する支援策を検討している。市内循環バス、キブナの電動バス導入については課題はあるものの、環境負荷の低減をはじめ、市民の意識啓発などの効果が期待できるため、バス事業者や宇都宮ライトパワーとともに検討していく。質問項目1、ユースマート推進協議会における取り組み。2、地球温暖化対策、電気自動車の普及促進に向けた環境設備。3、廃棄物対策、タバコのポイ捨て。4、教育政策、いじめ対策。遠藤真一、政府。質問、上戸祭小学校東側周辺の通学路における安全対策を。現在、上戸祭小学校東側に道路を新設する工事が進められている。現場付近は児童の通学時間帯に車の通りが多く、以前から保護者による見守りが行われてきた。工事により今後ますます交通量が多くなると思われる。競輪場通りから長岡街道へ続く T 字路交差点に予告信号灯や通学路があることを周知する看板を設置してはどうか。また、上戸祭小学校正門前から長岡街道学校東側の新設道路沿いなどに通学路であることを周知する案内などの設置を検討しているのか聞く。答弁。現地の交通状況に配慮し、安全の確保に努めていく。細谷上戸祭地区では、これまで交通環境の改善を望む声が多く寄せられてきたため、市道1160号線で通学児童の安全確保や交通の遠隔化を図るため、4年度の開通を目途に道路整備を進めている。また、この整備にあたっては、学校関係者や地元代表者などと意見交換を行いながら、地区内の交通安全対策に取り組んできた。今後、予告信号灯の設置については、交通管理者へ設置の要望を行うとともに、通学路を知らせる案内の設置については、現地の交通状況に配慮しながら検討を行い、引き続き交通安全の確保に努めていく。質問項目。1、NHK など第三者への住民票の写し等の交付。2、コロナ禍における心のケア、相談窓口の周知啓発と情報発信の強化。3、松田新田浄水場と白沢浄水場。4、大谷地域の振興、ほか。原千鶴、共産党。質問、 土地利用規制法への市の考えは？土地利用規制法では、重要施設の周囲約1000メートルの範囲は注視区域に指定され、国が土地・建物の所有者や賃借人の氏名、住所、利用状況などを調査する可能性がある。市では個人情報保護条例などで独自にプライバシー保護の考え方を定めており、国に対して安易に情報提供をすべきでないと考えるが、市の考えを聞く。また、土地利用規制法は4年9月からの施行とされているが、市はこの法律についてどのように考え、どのような方法で市民に周知し、理解を求めるのか聞く。答弁。重要土地等調査法の規定に基づき対応していく。土地利用規制法、いわゆる重要土地等調査法における国への情報提供については、内閣総理大臣から注視区域における土地利用者の氏名などの提供を求められた場合には、地方公共団体の庁は情報を提供するものと定められていることから、この規定に基づき対応していく。また、この法律は国民生活の基盤の維持や領海保全などを目的とし、国防、安全保障に関わる事項であることから、今後国が議論を尽くすとともに、国民に対し説明を行うものと考えている。質問項目1。土地利用規制法2。リプロダクティブ・ヘルス・ライツ3。コロナ禍における子育て支援4。福祉投与5。公共交通の現状と課題6。小中学校の不登校の問題ゴーマ・ヤスヒサ市民連合質問里親制度の普及促進と児童虐待防止にかかる対応は ?1. 県は3年10月、栃木フォスタリングセンターを開設し、里親を支援する体制を整えた。里親制度の周知や普及について、市は同センターとの連携、支援をどのように考えているのか。また、県内療育里親の新たな愛称として決定した、土地の木フォスター、家族、という呼び方の市民周知をどのような方法で考えているのか聞く。2. 児童相談所の設置は多くの議員が必要性を訴えており、また設置を予定する市や具体的な検討に入っている市もあることから、設置に向けた準備を始めるべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。里親制度を啓発し、児童相談所の必要性を検討。1. 市では、栃木フォスタリングセンターと意見交換を行い、市役所本庁舎への里親制度に関するポスターの掲出などを実施した。今後も同センターと連携しながら普及啓発に取り組んでいく。また、土地の木フォスターの周知については、市広報誌などにおいて里親制度の啓発を行う際に積極的に活用していく。2. 市では、近年児童相談所を設置した中核市などに職員を派遣し、調査を実施したところであり、今後その結果を精査するとともに、他の中核市などからも情報収集を行いながら、児童相談所設置の必要性について検討していく。質問項目1、市長の政治姿勢、ワクチンパスポートとパッケージ、優しい日本語の表示。2、消防団。3. 都市魅力創造戦略。4. 農業集落排水事業等3事業の地方公営企業化。 ほか、天貝美恵子共産党。質問、一人暮らしの高齢者へ支援のあり方の見直しを。1、市営住宅の連帯保証人については、平成30年の国の通知では、入居者の努力にかかわらず、保証人が見つからない場合には、保証人の免除などの配慮を行うべきである、としており、保証人がいなくても入居できる方向で進めるべきと考えるが、市の考えを聞く。2、市においても高齢者の一人暮らしは増える予想であり、就活支援や葬儀、納骨などの生前契約の支援のほか、保証人の問題など身寄りのない高齢者に寄り添う行政としての窓口が必要であると考えるが、市の考えを聞く。答弁、社会情勢の変化などを踏まえ、検討していく。1、市営住宅への入居申し込みは、連帯保証人1名を条件としており、適正な管理を行う上で、重要な役割を担っている。これまでも実情に応じて要件の見直しを行ってきており、引き続き社会情勢の変化や県などの動向も踏まえながら、制度の在り方を検討していく。2、市では高齢者の身近な総合相談窓口として、地域包括支援センターを設置し、寄り添った支援などを実施しており、就活支援については、講座の開設や、中に合葬墓に関する制度の周知など、様々な施策に取り組んでいる。今後とも、一人暮らしの高齢者が安心して暮らすことができるよう取り組んでいく。中に合葬墓、一つの墓に多数の小骨を共同埋蔵する墓。質問項目。1、新型コロナウイルス感染症対策。2、介護保険制度。3、一人暮らしの高齢者に対する支援。4、国民健康保険。5、LRT。6、コロナ禍での米農家支援。小坂英治、未来。質問、LRT の需要予測と効果にかかる専門部会での検討について。1、コロナ禍の前後では LRT の利用者数に大きな変動が見られると考えられることから、改めてコロナ禍以降の需要予測を実施すべきと考えるが、市の考えを聞く。2、LRT の事業費の増加に伴い、費用・便益比の暫定的な数値が、事業効果があるとされる1を下回る 0.73 に下方修正されたことを受け、費用・便益比では測れない整備効果の検討を行うため、羽賀宇都宮基幹公共交通検討委員会内に専門部会が設置されたとの新聞報道があった。そこで、専門部会における具体的な検討内容と、いつ頃までに検討結果が示されるのか聞く。答弁、人の動きの変化の把握や、専門部会での効果項目の設備などに取り組む。1、需要予測は長期的な収支計画などを立てるために実施するものであり、新型コロナウイルス感染症の影響による人の動きの変化などを見定めながら検討を進める必要があると認識している。引き続き有識者などの意見を伺いながら人の動きの変化の把握などに取り組んでいく。2、LRT の整備により期待できる様々な街づくりなどの効果について、適切な評価などを行うため、 10月に専門部会を設置し、効果項目の整理などを行っており、これらの検討状況を含め、その結果について機会を捉えながら分かりやすく示していく。質問項目1、駅東側の LRT 整備事業。2、JR 宇都宮駅横断部を含む駅西側の LRT 整備計画。3、NCC と生活の足の確保。4、仮称大谷スマートインターチェンジ整備計画ほか。柴田健二、自民党。質問、スーパースマートシティの理解促進への今後の取り組みは？市はスーパースマートシティの実現を目指しているが、複雑な概念であるため、市民にわかりやすく伝え、理解を得ることが重要である。広報宇都宮12月号の特集では、市民目線で生活がどう変わるかを漫画などを用いてわかりやすく表現し、市民理解を促進する契機としては非常に良いアプローチだと評価している。今回の広報誌を皮切りに、引き続き多様な手段によって、スーパースマートシティが目指す街の姿と、市民一人一人の生活の変化などについて、理解促進を図る必要があると考えるが、今後の取り組みを聞く。答弁、動画などの多様なコンテンツにより、理解促進に取り組む。スーパースマートシティは、多種多様な分野を横断する取り組みにより実現する街の姿である。その姿を市民と共有していくためには、分かりやすく、かつ具体的に情報を発信し、理解促進に努めていくことが重要と認識している。今後については、市民の生活像の変化を動画や、中産 VR、VR などをはじめとした多様なコンテンツに落とし込み、各分野の施策の促進において、あらゆる機会を捉えて発信していくことにより、多くの市民の理解促進に取り組んでいく。中3、VR、バーチャルリアリティの略称、コンピュータで作られた仮想空間を現実世界のように体験できる技術。質問項目、1、行政運営、地域や民間事業者との連携の進め方。2、スーパースマートシティ。3、大谷地区の振興、観光振興。4、中央卸売市場の再整備。5、上下水道事業。